にちは。和精油のある暮らしを叶えるラジオコンミューです。この番組は日本の植物から生まれた和精油を通して日々の暮らしや心をちょっと整えるヒントをお届けしております。はい、というわけで今回はクローブの話です。ツイッターを見てるとですね、面白いつぶやきを見つけました。咳込んでいる時に旦那さんが帰宅して、でクローブを噛まずに口に入れておくといいよと言われたので半信半疑で実行すると咳が止まってびっくりしたと。でこれに対してですね、ものすごいいいねがついたりリプがついたりしているんですけれども、クローブはですね、まああんまりスーパーでですね買うっていう人は少ないちゃうかなって思うんですけれども、まあ、いわゆるハーブですね。乾燥されたハーブです。日本語では長寿とも言います。植物の基本情報としては太ももかの植物ですね。長寿という名前はつぼみの形が釘に似ていることから由来しているそうなんですけれども、英語名のクローブもフランス語で釘を意味しているそうです。まあ確かにね、私は職業柄これを11月ぐらいに大量に買うんですよ。というのもクリスマスのシーズンにですね、インテリア小物としてよく飾られることがあるんですけれども、オレンジポマンダというですね飾りがあります。これはオレンジにクローブをですねプスプスプスプスと刺していって、なんかこう見た目ちょっとドリアンみたいな感じになるんですけれども、それで病魔除けですね、魔除けにしたっていうような、ヨーロッパ由来のインテリア飾りがあるんですね。でそれを私はですね、日本なんで日本の柚子をですねベースにして、柚子にクローブをブスブスブスブスと刺してですね、またドリアンみたいな、本当なんかこう見た目可愛いかって言われるんですけれども、ドリアンみたいな形にして、でそこにですねシナモンパウダーとかを振ってリボン巻いたり水引き巻いたりして、で飾りにするっていうのをねワークショップでやってるんですよ。まあそれぐらいですね、ブスッとですね柑橘類の皮をですねプスッとこう穴を開けるぐらいはできます。硬い痛い踏むと死ぬ。まあこのクローブなんですけれども、そのオレンジポマンダーとかユズポマンダーとかね、柑橘類の皮にプスプスプスプスと穴を開けたらですね、まあちょっとお汁が出たりするじゃないですか。で普通傷がついた柑橘類ってすぐカビて腐っちゃいますよね。それがですねクローブをブスブスブスブス刺すことによって、なんと腐らなくてですね、そのまんま綺麗に乾燥していくというのが結構特徴だったりします。まあそれもそのはずですね、クローブ自体はですね昔からですね香辛料としても使われるんですけれども、例えば口臭とか口の中の殺菌とかなどにですねすごいよく使われてきたようなハーブでもあるんですよね。つまりものすごい殺菌力が強いということなんですよ。漢方としての使い方は胃に関するものですかね。胃もたれとか、あとお腹の冷えによって出てきたしゃっくりとか吐き気とか腹痛とか下痢とかの、そういうなんかこう止まっちゃってる消化器官に対して、もっと頑張って動きなよって言ってくれるような、生薬のようです。まあ、私ですね、そのユズポマンダーのワークショップをやった後、まあ、必ずですねクローブ大量に余るわけですよね。でこの余ったクローブどうしようかねって考えてた時に、数年前から始めたのが、冬場はワインの中にクローブを入れて、でシナモン入れて、でオレンジとか柑橘類ちょっと切ったの入れて煮込むっていう、ホットワインにするっていうのをやっています。ドイツのホットワインとかグリューワインとか呼ばれてるの結構ありますよね。あんな感じですね。まあ、そうするとですね、めちゃくちゃ体も温まりますし、本当なんか風邪ひきそうな時にこの煮込んだホットワインをですね飲むと、なんかこう風邪の引きかけにカッコン湯みたいな感じで体がすごい温まって、ああひどくならずに済んだなっていうところがですね結構あります。クローブはですね、そもそもアロマセラピーの世界では結構おなじみの精油でもあるんですね。というのもアロマセラピーを学ぶ上でクローブの精油っていうのはほとんど使う場面っていうのはないんですけれども、結構座学で先生方からゴキブリのエピソードをね聞いたことがある人が多いんじゃないかなって思います。 いわゆる精油の作用を学ぶ上で昆虫気比作用っていうのを学んだ時に結構ゴキブリの話されませんでしたか、ね、夏になるとね、結構どこから入ってきてんっていうようなゴキブリ G が現れることがあるかなと思うんですけれども、まあ、すごくそれが苦手な方にとってはですね、クローブっていうのは救世主になるんだよという話で、まあ、クローブのこのハーブそのものをですね、乾燥されたこのクローブを、まあ、小皿とかに入れて、でゴキブリがですね侵入してきそうなところに置いておくと、設置型ですね。そうすると、まあ、ゴキブリが家の中に入ってこないということであったり、あとはまあ、これはよく座学で習ったりだとかネット上に落ちたりするような話なんですけれども、クローブの精油になるとですね、このハーブのクローブ、そのただのドライハーブ、スパイスとして売られているハーブに比べてものすごく凝縮された成分が固まっていますので、このクローブの精油をですねコットンに染み込ませたものとゴキブリをですねジップロックとかの袋の中に入れた場合はゴキブリはですね、まあ、気比どころかですねそのままお亡くなりになってしまうというようなことがですね結構聞いたりします。本当にで、そんななんか強烈なクローブなんですけれども、まあ、なんでそんなにアロマセラピーで使わないかって言ったら成分がね強すぎるんですよね。このクローブに含まれている芳香成分の主成分はですねオイゲノールと言われています。オイゲノールはですね芳香成分の分類でいうとフェノール類ですね。フェノール類が持っている作用としては駆虫作用、抗菌作用、抗ウイルス作用、競争刺激作用、免疫促進作用などが期待されると言われているんですが、中でもオイゲノールに関しては鎮静作用、鎮痛作用、麻酔作用が期待できると言われています。まあ、クローブもですね主成分がオイゲノールなんですけれども、他にはですねミルラとかパチュリ、あとシナモンなんかがですねその仲間であると言われています。どうでしょう、皆さんなんか想像できますか？なんとなく歯医者さんの香りかねっていう感じしませんか？冒頭にもねお伝えした通り、クローブは口腔内の殺菌とかにね使われてきたということなんですね。ただしですね、このオイゲノール成分的にはとてもきついと何度もお伝えしてるんですが、禁忌があります。まあ、使う時の注意点ですよね。これ乳幼児、妊娠中、授乳中は使用を控えると。で、精油はですね必ずまあ 10% 以下に希釈し広範囲には塗布しないというのが、まあ、安全基準であるということですね。まあ多分 10% までね濃い濃度で使うことなんてそもそもないですし、おそらくその資格を取るための検定のねためのカルテ取りなんかではクローブはですね使うことを禁じられているかなと思います。それぐらい強力な成分ということですね。ちなみにですねクローブって、まあ、海外精油じゃんって思われるかもしれないんですけれども、まあ、日本語名で長寿っていう名前があったり生薬として使われているっていうところからですね分かる通りかなり昔からですね日本の中でも使われてきました。特に有名なのは長寿風呂かなと思います。綺麗な陶器製の香炉の中にですね長寿を入れて、でそれをですね置こうとして炊いて空間除菌をしたみたいな感じですね。これが結構その部屋の中の、まあ、病気よけというか感染症対策にですね芳香浴をしていたっていう例もあれば、まあ、多くはですね結構川屋ですねトイレの中で炊かれて、まあ、いわゆるトイレの匂い消しに使われていたということがですね結構残っています。もう地域も結構沖縄からですねいろんな全国つつ裏裏で長寿風呂の文化はあったみたいですね。まあ、よくなんかね切り抜きとかで YouTube でひろゆきさんとかがねアロマは嘘ですとかあんなもん聞きませんみたいなねことを言ってる場面の切り抜きとかが動画で結構再生回数回ってたりとかするんですけれども、それはちょっとまたねまた事実とは異なるかなっていうところですね。何でもかんでもアロマを薬のように使おうってするのは、まあ 私はそれはちょっと違う本来の使い方とは異なる使い方なんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、こういう歴史的にですね文化として残っている通り、または実験とかで結果が出ている通り、植物が持っている芳香成分っていうのはある程度やっぱりこの抗菌とかですね殺菌とか、まあ、鎮痙作用とかね鎮痛麻酔なんていうものがですね、まあ、作用として存在しているっていうことはもう証明されているものなんですよね。ただそれをですね正しく幅広くですね学んでいかないと間違った使い方につながってしまいますので、そこはね注意していただければいいかなと思います。ちなみに今回のこのクローブを口の中に噛まずに入れて置いたら咳が止まったという、まあ、現象に関してはどちらかというと確かに殺菌抗菌作用っていうのはすごいんですけれども、そうじゃなくて鎮痙作用の方かなって思います。あの咳が起こりやすくなるその筋肉の痙攣を収めるというかね。でもその基準についてはすいません、私もものすごくその薬学の方みたいに詳しくはわからないんですけれども、でも鎮外薬ってそうですよね、脳に作用して筋肉の痙攣を止めるっていうのが鎮外薬の働き方ですよね。まあ、もしかしたらその咳止めシロップに似たような働きをしてくれたのかななんて思ったりもします。はい、まあ、今日はこんな感じで、あのクローブがですね咳止めになるっていう話をですね、香りの観点、アロマの観点からですねお伝えしてみました。次回また気になるトピックを見つけた時は取り上げてお伝えしていきたいと思います。ではでは。